医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、おはようございます。
おはようございます。
今日は何についてしゃべりましょうか？
今日ちょっとね、電子タトゥーを使うと血圧測定が正確にできるっていう話をしたいと思うんだけど、まあその前にちょっとね、雑談的な感じなんだけど、それをどこで拾ったかっていうと、このツイッターの確かサイエンスかネイチャーか忘れたんだけど、そのツイッターアカウントをフォローしてて、でそこからこう長タイムラインで見つけたんだよね。なんだけど、なんかこう、そのさ、医療ラジを話すから、医療ラジで話すネタを探してるからっていうのもあるんだけど、ニュースアプリってそういえばちゃんと使ってなかったなと思って、今までツイッターがそういう役割をしてたんだけど、僕の中では、でもツイッターってさ、フォローしているところにしかこうリーチできないじゃん。
そうだね、
だから気になるニュースサイトがいくつかあってさ、でそれを自分から取りに行かないとタイムラインには流れてこないし、でさーって流れちゃうからさ、見つかんないことも結構多いと思うんだよね。でもその一個一個気になるサイトをさ、こうクロールするみたいにこう毎日見てるわけにもいかないし、じゃどうしたらいいんだろうなってずっと思ってたんだけど、ニュースアプリがそういったなんていうの、情報収集にすごい役立つんじゃないかと思って、ちょっと使い始めてるんだけど、使ったことある？ニュースアプリ。
いや、正直あんまりまめに情報収集をしてないので、まあ Yahoo のアプリとか、LINE ニュースとかでチラッと見るぐらいで、
いや、ちょっと Yahoo ニュースよくわかんないんだけど、あの Yahoo ニュースの欄ってさ、人によって違うのかな、その表示される記事が。
まあ多少あるだろうけど、多少の違いはあるだろうけど、まあ基本は多分同じじゃない、ほとんど同じ。
Yahoo Japanがこう、いろいろ選定して出してるんだと思ってるんだけど、僕は、
まあそうだと思うよ、基本的には。
その気になるテーマをこうちょっとランキングが高かったりとかするのかもしれないんだけど、そうだよね。で、なんかその Google のニュースアプリを使い始めたの。で、どういったニュースアプリかっていうと、なんかこう気になるソース、その気になるホームページをいくつか登録しとくと、それがまあ表示されるんだけど、それと似たような記事もレコメンドされてくるの。だから、あ、こういったホームページもあるんだみたいな感じで、でも似た記事で、例えば、iPhone 新しいのを発表されますって言ったらさ、いろんなところで記事ができるじゃん。だからその1個クリックしていいねってやっとくと、他のところのやつも出てきたりとかして、でどんどんどんどんこう自分にカスタマイズされていくんだよね。だからそういったなんていうか、 YouTube 的というか TikTok 的というか、そのフィードされるんだよね、その自分の興味関心のある記事が、別に自分がフォローしているところだけじゃなくても、こうおすすめされてきてさ、あ、これ探してたなってすごい思ったの。
なるほど。
なんか結構その、
それなんてアプリなの？ Google の。
Google のね、Google ニュースってやつ。
あ、そういうアプリがあるんだ。
あるんだよね。
最
近知ったんだけど。
へへへへ。
Apple も iPhone もさ、Apple ニュースっていうのがあるじゃん。
いやいや、知らない、それも。
あ、ほ
ん
と？なんかニュースフィードアプリがあって、
これ
どうやって使うねんってずっと思ってたんだけど、多分それと似たようなサービスだと思うね。ちょっと Google から使い始めちゃったから、Apple の方は使ってないんだけど。
でもね、いや、まあでも検索エンジン的な優位性から言うと、Google のね、ニュースアプリの方が
なんか。と思うんだよね。結局その YouTube と似たようなさ、リコメンデーション機能も使えるし、Apple もきっと Google かどっかにこう相乗りしてやってると思うんだよね。
まあ Apple はね、ブラウザはサファリ、まあサファリ黒、Google 使ってんだっけ？
多分検索エンジンは Google だと思うんだよ、
確かそうかもね。
そうだからあこれだったわってちょっと思った感じがして、なんかそのイリオラジのさあテーマ次何しようみたいな時も、
うん、
なんかどこをこうクロールしていいかも分かんなかったんだけど、こう入れとくとさいろんな最新情報がちょこちょこ入ってくるんで、結構いいなと思って。
なるほど、確かにね、
うん、そうだ自分から取りに行く時代じゃなくておすすめされる時代なんだわって、うん、すごい思った。
まあまあまあそうだよね、
ニュース記事もそうだよね、そういえば
って。うんうんうんうん、なるほど、そんな便利なアプリをじゃあ使ってみようかな。
ちょっと使い始めてまだ日が浅いんで、うん、そこからテーマが見つかったことはまだないんだけど、でもなんかウェブサイトに一つ一つ訪れる時代から、
うん、
記事単位でおすすめされてくる時代なんだなと思って。
うん、確かにね。
いやそっか、そっちにそういう風に使うよねって思って、なんで気づかなかった、なんでそれがあることに気づかないしそういう風に使えることに気づかなかったんだろうと思って。そのあるそういうのがあるっていうのは Apple ニュースで知ってたけど、どうやって使うねんってずっと思ってたから、ちょっと今から使い始めようっていうところで。
いや日本のメディアはその辺弱そうだよなとは思う。プッシュ型だよね、なんか。まあどうなんだろうね。まあもともとやっぱさ、ニュースピック
スとかね、
まあまあ最近だとなんだっけ、ピボットだっけ。
あ、ピボットね。
うん。まああの辺は新しいあのメディアだからあれだけど、まあやっぱ新聞ってもともとさ、
うん、
もう一斉に情報を配信してったわけじゃん。プッシュ型というか。だからなんかその辺のなんか感度がどうなんだろうな。新聞社とかのニュースアプリとかってちゃんとしてんのかなって。
ああ、いや。そう、そのさ、その発信者側がさ、
うん、
アプリを作るとさ、うん、やっぱり自分たちのサービスに抱え込みたくなるじゃん。
うん、そうだよね。
だから関連している企業とかホームページはリコメントされるけど、うん、その外にはいけないというか。
確かに確かに。
サービス内で完結するようにニュースアプリをこう組み立てると思うんだけど、
うん、
それをこう検索側から作るとそんなその記事ごとにこう検索するんだなと思って、ね、
まあだからそうなると一個難しいのはやっぱさ、記事を作るのが多分一番労力がかかるじゃない、
うん、
てかまあ労力かかるじゃない、
うん、
だけどまあ今のその Google とかのキュレーションがうまいところがやっぱ評価されちゃうみたいなさ、仕組みを作った方がまあ評価されちゃうみたいな問題があって、そうなるとやっぱ記事を作る側に体力がなくなっていい記事が生まれないみたいな問題もまああるっちゃあるよね、うん、とは思うけどね。
確かに。
だからうまくその記事ごとで見られるんだけど、ちゃんとその見られたところにお金がちゃんと入るような仕組みとかも大事だよね、うんう
ん、アドセンスがちゃんと入るとかね。
そうそうそうそう。
やっぱりでもそれはプラットフォームビジネスがここまで、
うん、
Web2 時代を席巻したっていう一つの代表的な例、
うん、そうね、そうね。まあその辺もちょっとね、この Web3 とかで変わってくるといいなとは思いつつも、うん、ちょっと話がそれましたけど。
そうもあるけど、まあ、そうそうそう。でもまあ今現状では便利だなっていうのはやっぱ思うっていうか、
うん、確かにね。
そういうのすらまだ使ってなかったんだと思って、
うんうん、確かに
使い始めてるとこなんだけど、
うん、
そうで、それで今日のテーマはね、その、うん、血圧を電子タトゥーで正確に測れるようになりましたっていうネイチャーナノテクノロジーっていう論文があって、
うんうんうん、
確かネイチャーだったと思う。ごめん、もう一回チェックするね、
うん、
そうそう、ネイチャーナノテクノロジー、
うん、
で、どういった、あ、ギガ人にも結局その後日本語で紹介されてたんだけど、
うんうんうんうん、
どういったことかっていうと、電子タトゥーをね、
うん、
あの皮膚にそのまま金属を埋め込むっていう感じじゃないみたいなんだけど、
うんうんうんうん、
すごくその薄く金属をあの貼り付けた膜みたいなのがあって、
うんうん、
シールみたいなのがあって、
うんうんうん、
それが電極になってるんでね、
うんうんうんうん、
そのシールがあって、そのシールの上に何個か電極がパパパパッとあって、
うん、
でその 電極を動脈の上にペタッと貼ると、
うん、
そこから電気信号が取れる、
うんうんうん、
でその生体インピーダンスっていうので血圧が測れるみたいなんだけど、
うん、
要はその電極が皮膚の上につくじゃん、
うん、
でそこに電気を通すとその通った電気の電気が通った分の抵抗が分かるよね。
うんうんうんうんうん。
だからその生体内にどのぐらいの抵抗があるかっていうのが測れて、
はいはいはい、
でそれを見ると、
うんうんうん、
で生体インピーダンスって体組成系のイメージだと思う。
体組成系とは
体脂肪系ってあるじゃん。
うんうんうんうん。
あの体重計に乗ってさ、
うん、
体重だけじゃなくて体脂肪率とかパーセントって出るやつあるじゃん、
うんうん、
あれって生体インピーダンスを使ってるはずなんでね。
うーん、
あのパネルがあってさ、そこから微弱な電気が出て、
はいはいはいはい、
太ももをこう通っていって、はいはい、反対の足を通っていって反対の足に戻ってきて、その抵抗を見て、
はいはい、あ
の下半身の脂肪筋肉の比がどのぐらいみたいな、
はあ、なるほどね。
を測って体脂肪率みたいなのを出すんだけど、
はいはいはい、
だから電気を通して見るみたいな、生体インピーダンスっていう手法があるのは知ったんだけど、
うんうんうん、
それで血圧測れるんだと思って、へーって思ったの。
うーん、
要はその足の裏に電極がくっついてるんじゃなくて、動脈の上にちっちゃい電極がポンポンポンポンってついてて、
うん、
でそれをその新しいなんとか法、ちょっとごめん名前忘れたんだけど、すごく薄く電極をシールの上につけることができる技術を使って、
うん、
でそれをそのシールを作ったっていう感じなんだけど、
うーん、
それを正確に動脈の上にポンって置くと動脈の中を電気が通って抵抗が、
うん、
抵抗が分かって血圧も分かるんだって。
うーん、
なんかイメージとしては拍動してるときはさ、ドクンってなるから血圧、血管がこう太くなるじゃん、
うん、
でそうするとこの単位距離、ある一定の距離あたりの血液量が増えるよね、血管が太くなるから、
うん、
でそうすると抵抗が変わる。
でも
一番電気が通りやすいのは血管なんだって、その血管の中だから、
うんうんうんうん、
だからいつもそこを流した電流が通るんだけど、
うん、
太くなってるときはこのぐらいの抵抗で、細くなってるときはこのぐらいの抵抗みたいな感じで、うんうんうんうん、それで波ができて、でその高さが血圧と比例するっていうことが分かってるらしいんだよね。
はあ、なるほど、ね、じゃあ血圧を直接測ってるというわけではないのか
と、
まあ、類似してるその動きを見てるってことだよね、その血管の太い時と細い時の、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
はあ、
そうか、古典的というか一番そのオーソドックスに血圧を測ろうと思ったらさ、
うんうん、
この腕をのギューッと締まるやつでさ、うんうん、締めて、
うん、
でゆっくりゆっくりこう緩めていくと、
うん、
どっかのタイミングで血管がペチャって動脈が潰れてたのが、
うんうん、
どっかのタイミングで血液が通れるようになる。
なるほどなるほど。
初めて血液が再開通した時の血圧が一番高い血圧、最高の血圧の時に、
うんうん、
で収縮期血圧って言ったりするんだけど、
うん、
心臓がドクンってなった時の圧力が高い圧力で、
うん、
なんか血圧で2つ出てくるじゃん、
うん、出てくるね。
ゆっくりゆっくりその圧力を下げていくと血管の壁が全く元の形に戻るっていう圧力があって、
うん、
そこが拡張期血圧って一番低い血圧って言ったりする。
うん、
でその一番高い血圧と低い血圧がどのぐらいに維持された方がいいですよっていうことが言われてるから血圧は大事なんだけど、
うんうんうんうん、
そのウェアラブルデバイスを開発したいっていう時にさ、
うん、
このある一定その例えば1時間に1回ギューってなったらさ、
うん、
すごい心地悪いじゃん、また縛られてるみたいな感じになってさ、
うんうんうん、
それは何回も何回も測れるもんじゃないけど、ウェアラブルデバイスで血圧測るってことはさ、
うん、
常にこうできればモニタリングしてたいわけじゃん。アップルウォッチが脈拍を見れるようになったみたいにさ、
うんうんうん、
心拍数が見れるようになったみたいに血圧が見れたらとってもいいなっていう、そういうスタートポイントだと思うんだけど、
うん、
まあでも1分1 1時間に1回ギューってやられたらちょっとやだ。
そうね。
電気もすごいかかりそうだし。
なんか大事な時とかね、ギューとか。
そうそうそう。で、音もするでしょ、ウィーンとか言って。うんうん、だからあんまりまあスマートではないよねっていう、うんうん、ところだと思うんだけど、
うん、
なんかこの技術がいいんじゃないかっていうふうに紹介されてて、他にもそのギューって閉まる以外の方法で、
うん、
なんか超音波使ったりとか、
うんうん、
それこそレーザー使ったりとか、
うんうんうん、
あるみたいなんだけど、
うん、
やっぱりそのデバイスがでかくなっちゃう、どうしても、うんうん、Apple Watch もさ、まあもうすでにレーザーを照射する技術が LED ライトでね、ライトを照射する技術があるから、それをちょっと変えたら血圧測れるんじゃないかっていう方向性の研究もあるらしいんだけど、
うん、
でもやっぱでかいし、あと動いちゃうっていうのは結構問題みたいで、
うん、
そのスマートウォッチだとさ、こういろんな手首のいろんな位置で動いちゃうじゃん、
うん、確かに。
でも血圧を正確に見たかったら、やっぱりその手首のあのドクドク脈が触れるところあるよね、
うんうんうん、
そこに正確にこうデバイスをずっと置き続けたいっていうあれがあるらしくて、じゃないとどんどんずれちゃうんだって。その波は取れるけど、はいはい、その波の高さが血圧と比例しなくなっちゃうっていうか、う
ん
う
ん、確か位置が違ってるからね、数値が変わってるのか、血圧が高くなってる、うん、低くなってるから数値があれなのかって分かんないもんね。
そうそうそうそう、
うん、なるほど。
だからシールでも適切なところに貼っちゃおうと言った感じでペタッと貼って、そこから電流を流したりとかするっていう、うん、そういう技術らしくて。
なるほど。いや、そう、なんかさ、血圧取るとかってももはやなんか当たり前というか普及してるじゃん。どこの病院とかクリニック行ってもこう腕はめる機械ってあるしさ、うんうんうん、でそういうなんだろうな、普及してる計測みたいなのも日々こう進化してるんだね、改良というか。
いや、なんかそのやっぱりそのウェアラブルデバイスの文脈だと思うんだよね。
うん、なるほどね。
もっと短いっていうか、もっとたくさん情報を取りたいみたいな。
うんうんうん、
そう、なんかさ、多分前も話したと思うんだけど、白衣高血圧っていうさ言葉があって、うん、病院行くと緊張して血圧上がっちゃうっていう人が結構いて、
はいはいはい、
で家で測ってくださいって言うんだけど、
うん、でもそのそうか、
それがなんていうかさ、本当にその人の血圧の状態を反映してるかって結構難しかったりして、
うん、いや、それはそうだよ、ね、だ毎日血圧測ってる人の数値と1ヶ月しか血圧測んない人の数値、どっちが信用できるかって言ったら毎日だもんね。
うん、そうでしょ
う、うんうんうん、
でやっぱりその動きが見れた方がさ、
うんうんうんうん、
今日あの正確な値になると思うんだよね。
そうだよね、うんうんうん、
でその時たまたま低いかもしれないし、たまたま高いかもしれないじゃん、
うんうん、
だからそれがさ、何ヶ月もかかって結論がつくのと比べると、うん、毎日 何回も測定されてて、あ、じゃあこのぐらいの動きだったらっていう話になるのとではだいぶ違うかなって思うんだよね。
確かに、なるほどな。
そう、論文の中でちょっと紹介されてたのは、
うん、
その自転車を漕いでる時の血圧だと思うんだけど、なんかそうやって運動してる時の血圧もそのずれないから、
は
い、
あ、その
筋肉が、ね、ね、こう動くと筋電図って言って筋肉が電気を発するから、それをちょっとこう除去したりとか結構大変みたいなんだけど、
うん、
それもうまくこうフィルターかけたりとかして運動中も見れますっていう風な論文の結果が出てて、だそうすると運動してる時の血圧がどうかによって何か言えたりするもんかもしれないなって思った。今までそんなの結構取りにくかったと思うんだけど。
確かに確かに、そうだよね。
そう、なんかその普段は正常なんだけど、ストレスかかった時にバーンって血圧上がる人とかっていうのは、なんかこう普通の人と比べて何がどう違いますとかっていう、そういった研究もこれから出てきたりするのかなって、
うん、
印象があって。
なるほどな。まあ今の話を聞いててちょっと思ったのは、なんだろうな、やっぱなんだろう、よく観察することってすごい大事なんだなっていうので、
うんうん
うん、でなんか体調悪くなってもさ、どこに原因があるかって結構分かりづらかったりするじゃない、
うんうん、
それが1ヶ月前から続いてるのかとかさ。
ああ、そうそうそう。
だから、なんかある程度、まあ、体調悪くなったら血圧とか、まあ、心拍数とか、まあ、あと体温とかを、 まあ、毎日こまめに撮ったりすることって結構役に立つのかなって聞いてて思ったね。
うん、そのよく刑事的変化って言うんだけど、
うんうんうんうん、
医学的用語だと思うんだけどさ、
うんうん、
その時間をかけて経過を見ることで、
うん、
経過観察とかね、刑事的変化とかっていうね、
うんうんうん、
時間をかけて見ることによって結論がつくっていうことは割とあって、
うんうんうん、
そうそう、だから普段の状態を見たいっていうのはね、やっぱりあると思う
んだよね。そうだよね。まあ、ただそれをさ、自分の意思でさ、毎日体温を測って血圧測ってってやるとすごい大変だからまあやっぱウェアラブル装置がね、もうあらゆるデータを取ってくれて記録しといてくれれば、ただつけてるだけでいいもんね。
うん、いや、ものすごいちゃんとした方は、
うん、
朝晩1日2回測ってくださいって言ったら、うん、本当にちゃんとやってくださる方もいるんだけど、
あ、
すごい
な。いや、できないできないできないできない
なんかこうノートがさ、こうあって、1日何時何分にこれ測ったっていう血圧をさ、
うん、
ずっと記録してくださる方とかもいて、
あ、いるんだ、そんな方も。なんて
すごいんだこの人はって思ったんだけど、僕は絶対できないぞと思って。
なるほど、夏休みの宿題早くやるタイプだね、うん、そういう人はきっと
絶対そうだと思うちゃんと計画的にやるタイプだ
と思う。そうだよね。
1週間に何個とか決めて、
うん、
そう、
なるほどね。
だからさ、そのアップルのスマートウォッチをさ、いろいろ調べたときに、
うん、
なんかアップルがそのバンドに空気を送り込む装置をつけるっていう特許が申請されました、
うんうん
うん、確かね、それも喋ったと思うんだけど、どっかで、
うん、
申請されましたっていうのニュースがあって、
うん、
まあなーって思ったんだよ。その
どういうマナー今の。
いや、そのさっき言ったみたいに、1日何回か自動でウィーンって空気を入れて血圧測ってくれるわけでしょ。
はい、はい、
まあその必要とする人はそれはもうありかなってちょっと思ったの。そのアップルウォッチってさ、バンドを変えれるからさ、血圧バンドにしといて、で1日何回か自動でウィーンって測ってもらって、それが聞こえたらちょっと安静にしてみたいな感じで、少なくとも1日2回とかはこう情報が取れるっていう、そういった商品もありなのかなって思ったんだけど、それはスマートなのだろうかってずっと思ってたの。
まあでも自分でさ、なんかその休憩するタイマングにその計測してくれるみたいな設定ができればスマートだよね。
うん、そうなんだけど、
うん、
でも見た目がさ、こう分厚くなると思うし、
うん、確かにね、
すごいファッショナブルかっていうとそうでもないし、
確かに。あとね、
って思ってたのは正直
あった。あの、アップルウォッチの欠点はね、あれなんですよ。電池が持たない。
ああ、電池がね。
うん。
1日しか持たないからね。
高機能すぎて、やっぱいろんなことにエネルギー使うんだなとは思うんだけど。
うん。
その分、だからフィットビットなんかシンプルだからさ、機能が。
ね。なんであんな違うんだろうね。
まだ、今はでも決済機能とかをついたやつもあるらしいけど、まあ、基本的になんかタイマーみたいなのとかしかないからね。
GPS とかでもついてるでしょ？
いや、GPS ついてないんじゃないかな。
あ、そっかそっか。その、うん、一番シンプルなやつにはついてないんだ。
最近出たのはかなり高機能になってると思うけど、
ちょっと前まではついてない。スマートウォッチみたいになってるやつはね。
そうそうそうそうそう。やっぱ、機能いろいろつけるとね、バッテリー問題があるよね。
うん、
でそれって結構外すのが、充電してる期間が長くなるとさ、やっぱさ、その分取れないから。
そ、ね、その夜睡眠のログを取りたい人っていうのは、アップルウォッチ嫌だって言ってる、
ね。そうそうなの、そうなの。
寝てる間充電してるからさ、大
体。そうそうそうそうそう。まあ、その辺のバッテリー問題解消されると多分だいぶ違うだろうね。
まあそうだよね。あと、
まあでも iPhone なんかも。
薄くなってほしいなって気はするね。
ああ、なるほど、ね。
ちょっと分厚いよね。
でも iPhone なんかもだいぶバッテリー持ち良くなってるからね。まあその辺も
解消される
んじゃないかと。うん。とは思うけどね。まあでもその、ね、シールなんだっけ、タトゥーみたいなのは便利そうというかね。うん、
そう。いや、うん、これ、こっちの方向性だなって思った。その、
うん、
これができるんであれば。
うん、うん。
ペタッと貼っとけばいいからさ。
いや、ほんとそうだよね。
で、全然邪魔になんないじゃん、それつけといた
ん
です。で、そのシールだけね、なんか売っといたらさ、自分でも貼れるようになると思うし。
うん、確かに、確かに。 そう、まあ、ちょっとまだ多分実用なんていうかな、実用例をあんま見たことがないから、
うんうん、
イメージわかんないけど、なんかいろんなことにも使えそうな気はするよね、
うん、
そういうのが。
まあなんていうの、言ってもそのシールはただ電極がくっついてるだけだから、それにそのリード線をつけたりとかさ、
うんうんうんうん、
しなきゃいけないんで、それだけ単体では動かないから、うん、そこは問題だけどね、うん
うん、なるほどなるほど、
つなげたりとかしないといけないじゃん、
うんうんうん、
それをワイヤレスでやれって言ったら電極がさ6個とかあるからさ、
うんうんうんうん、
それにワイヤレスでこう個別に電気が送れるかってきっと難しいと思うし、
うん
う
ん、
そしたらなんかチップがそのシールにプラスアルファ乗っかってなきゃいけないのかなとか、まあいろいろ妄想はするんだけど、
うんうんうんうん、
技術としては非常にシンプルでかつスマートというか、
うん、
いい方向性にいけそうだなって気がした。
なるほどね。今日はそんなところですか。
そうですね、今日はその話をしたかったというのが一つ、うん、あ、はい、あれですね、あのちょっとポープの説明をまた、
うんうんうん、
小沢の方からしてもらってもいいですか。
はい、イリュラジでは何回前ぐらい、 3,4 回前ぐらいからオリジナル NFT を配りしていますと。
第56回からです。
56回からか。
第56回から配ってます。
はい。で、その NFT をゲットする方法 を説明しますと、まずスマートフォンで、2つのアプリをダウンロードしてくださいと。1つ目はメタマスクという、はい、まあウォレットと呼ばれるアプリを、ダウンロードしてくださいと。で、もう一つはポープっていう、まあ、NFT をそのゲットするために必要なアプリがあるんですけど、その2種類のアプリをダウンロードしてくださいと。
はい、
で、メタマスクの方ではそのアカウントを作成していただくと、まあ、ウォレットのアカウントができるので、そのアカウントのアドレスとポープのアプリを、まあ、連携する必要がありますと。いうところですね。はい、で、はい、まあ、今回、このイリュラジのエピソードの中で、まあ、毎回毎回、キーワードを言うので、そのキーワードを、我々のイリュラジツイッターアカウントの方に DM をしてくださいと。
はい。
で、その DM していただいたら、NFT を配る URL を、返信でお送りするんで、そこにアクセスいただければ、まあ、NFT がゲットできるというような流れになっています。ちょっと複雑なんですけど、はい、まあ、やってみると簡単なんで、ぜひトライしてみてくださいっていう感じですね。
はい。
で、今日の。
本日の合言葉は、うん、生体インピーダンスです。
ちょっと難しいぞ。
生体インピーダンス。カタカナでもひらがなでも漢字でも大丈夫です。生
体インピーダンス。
インピーダンスね。
インピーダンス。はい。
多分それで合ってると思う。
はい。まあちょっと多少のミスは全然 OK だと思うんで、
ね。大丈夫です、全然、
はい。はい。
とりあえず聞きましたよっていうことが伝われば大丈夫なんで、
はい。
気軽に送ってください。
はい。ツイッターの。あとその、
なんでそれを NFT バージョン配りたいかっていうと、
は
い、
うん、
の持ってる方が、その、どのぐらい持ってるかとかっていうのが全部わかる仕組みになっていて。
うんうん。
なので、あ、この方は56回最初から全部集めてくださってるんだなとか、あ、最近聞き始めてくださったんだなとか、そういうこともその見れる、うんうんうん、まあ、そのログを残せる、デジタルで情報のログを残せる、まあなんていうんですかね、ラジオ体操のシールみたいな感じで思ってもらえるといいのかなというふうに思いますので、うんうんうん、気軽に挑戦してみてください。
はい。ちょっと NFT とかよくわかんないっていう方も多いと思うんですが、まあ、気軽に触れる機会になるかなと思うんで、ぜひトライしてみてください。
はい。
はい。はい、じゃあ今日はそんなところで、本日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。